今日はマタイの福音書26章36節から56節です。このところではゲッセマネの出来事が語られています。36節にイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネという場所に来てとあります。そこはオリーブ園であり、ゲッセマネとは油しもりという意味があると言われています。まさにイエス様はそのところで祈られましたけれども、37節には悲しみもだえ始め、38節に私は悲しみのあまり死ぬほどですと、それほどに苦しい思いがイエス様の心の中にありました。そして39節では、この杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈られたのです。この杯とはもちろん十字架のことであるわけです。ところがイエス様は、私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。そのように祈られたわけです。イエス様は、神の御心に従う。そのことを自分の思いに勝って祈られた。その姿がここに表されています。そしてこのことは、42節でも同じように、あなたの御心がなりますように。そしてまた44節を見ると、もう一度同じ言葉で3度目の祈りをされた。ですからイエス様はもう徹底的に自分の思い感情を排し、ただ父なる神様が望まれるままになさってください、そのように従って行かれたわけです。ところが弟子たちは、40節を見ると、あなた方はこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。まあ、彼らは眠りこけていたわけです。41節を見ますと、霊は燃えていても肉は弱いのです。まさにそこに人間としての弱さが弟子たちを通して表されているわけです。そして彼らだけではありません。47節を見ると、この12人の1人のユダがやってきた。そして彼は48節にイエスを裏切ろうとしていたものとあるわけです。彼はイエス様を裏切り、そしてまた敵に渡してしまう、そのようなことを彼は行いました。しかしそのユダに対してイエス様が言われた言葉は、50節に友よと言われているわけです。イエス様の愛は、たとえ自分が裏切られても相手を責めない、しかも私の友と呼ばれているわけです。それは決して皮肉ではないと思います。イエス様の心は、たとえ自分がどのように裏切られても、そしてまた悲しい思いをしても、その愛は変わることはありません。そしてあなたがしようとしていることをしなさい。一切を、すべてを委ねる。それがイエス様の姿であったわけです。そして人々がイエス様を手にかけようとしたときに、51節を見ると、この一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに切りかかりとあります。これはペテロが剣を抜いて大祭司のしもべに切りつけ、耳を切り落とす、そのような暴挙に出たわけです。イエス様は52節に、剣を取る者は皆剣で滅びます、そのように言われています。ですから私たちは、肉の力、そしてまた暴力を持って悪を防ぐということは、実は意味のないことであるわけです。54節を見るならば、それではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょうか。イエス様はそのように言われました。56節に、このすべてのことが起こったのは預言者たちの書が成就するためです。預言者たちの書、それはすなわち旧約聖書に記されてあることです。それは神様が救い主を送ってくださり、そしてその救い主は私たちの罪の贖いとなって くださる。そして私たちに神様は救いを与えてくださる。それが預言者たちの語ってきたこと、そして神様の御心が成就するということであるわけです。まさに私たちはゲッセマネでイエス様が三度あなたの御心がなりますように祈られ従われた、そのことによって私たちはすべての罪を十字架で許していただき、そしてまた神のことをさせていただく、その大きな信仰の恵みに預かっている。このことを覚えて、私たちもイエス様と同じようにあなたの御心がなりますようにと祈るものとさせていただきたいと思います。